説教孫との七次会、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。そして改めてメリークリスマス。はい、感謝です。イエス様の誕生を一緒に祝って共に喜び、また今日も聖書の言葉からそのことを一緒に受け取っていきたいな、そういうふうに思います。今日はですね、聖書の箇所なんですけれども、御箇所というところが、与えられて開いています。旧約聖書の最後の方ですね。あんまり普段そんなに開くことがなくて、割とクリスマス限定とは言わないですけれども、クリスマスの時に開くことが多いかなと思います。それは何でかっていうと、イエス様が、救い主として生まれてくるんですよ、そのことをずっと前に、イエス様の誕生の前に予告をしている、そういう箇所の一つだからですね。イエス様が生まれたのは今から2000年ぐらい前、まあ、実際に2022年前かどうかっていうとちょっと怪しいところがあると言われてますけれども、まあ、ざっとね2000年ぐらい前だとして、そこからさらに遡ること800年、イエス様の生まれる800年も昔にこの御箇所は、語られているところなんですよね。まあ、その中で、やがて来る救い主、まあ、このあとイスラエルの国は滅んでいくわけですけれども、でも救い主が来るんだよ、しかもそれはですね、イスラエルの人々限定の話じゃないんだということ、まあ、そのことが語られているのがこの御箇所ですね。ぜひ一緒にこれを見ていきながら、今日与えられているこのクリスマスのイエス・キリストという方がどういう方なのかということを一緒に受け取っていきたいなと思います。さあ、じゃあ早速ですけれども、開いている方で結構です。どうぞ一緒に声を出して読んでみてください。5章の1節を開いている方はどうぞ一緒に読んでみてください。ではいきます、せーの。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で意図小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。はい、今日最初に心に留めたいことは、このイエス様は意図小さき者から生まれたということです。イエス様は意図小さきものから生まれた方だった、生まれる方だったんだということなんですね。まず第一に、場所的に意図小さきものから生まれています。イエス様が生まれた場所どこだったでしょうか。それはベツレヘムっていう村、町、ギリギリそれぐらいのあたりの小さな小さな何でもない場所だったんですね。この5章1節のところでも、エフラタのベツレヘムよ、そういうふうに宣言されているところです。ベツレヘムの町は取り立てて注目することのない場所でした。まあ、さしたる観光名所もない。ひたちなかだったら何ですか、あの海浜公園とかね、とりあえず言っとこうかっていう感じがありますよね。干し芋がとか言って言えるかなと思いますけれども、ベツレヘムでちょっと干し芋は聞いたことないですし、大きい公園があるとも聞いたことないので、まあ、特にね何にも印象に残らない、まあ、それがベツレヘムという町だったんです。イエス様が生まれた後で、ある人々がイエス様のことをお祝いしに、そして礼拝しに来るわけですけれども、2組目で来たのは東の国の博士たちだったんですよね。で、彼らも星に導かれてやってくるんですけれども、でも厳密にどこかっていうのは分かんない。だって星に導かれて来ただけだから。それで、首都のエルサレムのところに行って、ヘロデ王っていう王様にどこに生まれるか分かりますかって聞くんですよね。で、そうするとヘロデ王も分かんない。それでどうしたかっていうと、国の学者たちを集めてきて、どこか分かんないから教えてくれ。で、そうすると聖書の学者が、これこれこういうふうに書かれてあるから、ベツレヘムですよ王様、そういうわけですよね。で、あ、そうなのか、ベツレヘムなのかってやっと分かるこれぐらいのことですよね。専門家が初めて分かるぐらいのところの、まあ、こんなね、ちょびっと、こんなって言っちゃいけないけど、この御箇所の最初のところでちょびっと書いてあるって、それぐらいの小さな小さな町だった。でもそんな注目されないところでイエス様は生まれたって、そう言ってるんです。また意図小さきものから生まれたっていう時に、文字通りでもあります。イエス様のお母さん役となったのは誰でしたか。これは皆さんご存知のマリアさんだったですね。マリアさんはどんな人だったでしょうか。マリアさんも取り立てて、注目されることのないただの普通の女の子でした。まあ、厳密にどれぐらいの年だったか分かんないですけど、10代半ばだったぐらいかなっていうふうに言われていますね。 でもそれまで何か取り立てた特別なことがあったというわけではない。もちろん神様に従う正しい子だったんだと思いますけれども、でもなんか引いてたところがあるってことは一つも語られていない。ただのいわゆる町娘というか普通の一人の女の子だったのがこのマリアさんでした。でも彼女が選ばれた。結婚の約束をしていました。でも大変なことが起こるわけですよね。ある日急に天使ガブリエルがやってくる。そしておめでとう、恵まれた方、あなた男の子を産みよう、こう言われるわけです。マリア的には身に覚えがないので物理的にもそれは起こらない。何言ってるんですかと天使に言います。まあ、その場でねそう言えるぐらいですから、そこそこマリアも度胸が座ってるなと思いますけど、そこはそんな注目ポイントじゃないと思います。そうするとガブリエルはですね、聖霊が、つまり神の霊があなたに下るんです、そしてあなたのお腹の中に神の霊が肉体を持って宿るのだ、だから生まれてくる子は聖なるもの、意図高き方の子と呼ばれるって、文字通り神様が人となって生まれるんだって、そう言ってくるわけですよね。さあマリアは何て答えるでしょうか。これはですね、普通に考えたらもう一巻の終わりの宣告ですよ。そんなことをされたら私社会的に死ぬし物理的にも死ぬかもしれんっていう、それぐらいのことを言われたんですよね。でも彼女は何て答えたかっていうと、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにって、そう答えたんです。はしためという言葉は今は普通使わないので意味わからないですけれども、まあ、要はサーヴァントということですよね。使えるもの、召使いのような存在、私は神様に使えるものですから御心のままになりますように、なんと若いその姉妹は言ったというんです。そしてそれを受け取っていった。彼女はその後で有名な賛歌を歌います、まあ、祈ります。今私たちの時代ではマグニフィカートって呼ばれている、クラシック好きな人はよく知っている歌ですね。この賛美はこういうふうに言ってるんですよね。自分身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださった、何者でもない私をなぜか神様は選んで、この意図小さい私を選んで、そしてイエス様は生まれるって、そのように彼女は歌っています。さらにさらに、一番最初にイエス様のことを礼拝しに来た人たちはどうだったでしょうか。彼らも意図小さき存在です。社会的に意図小さき存在です。彼らは羊飼いでした。ちょうどね今日絵の話で重なってますので、もうさっき話した通りです。でも子供たちにはこんな話しても仕方ないので言いませんでしたが、羊飼いというのは意図小さき存在でした。なんでかっていうと、いわゆる10年前っていつも言ってるんですけど、最近は20年前ですよね、あの 3K って呼ばれる仕事だったわけですよね。きつい、汚い、危険っていうふうに言われている、そういう仕事だったわけです。いつも羊の、ね、群れの番をして旅を続けなきゃいけないって、本当に夜通し番をしなきゃいけないし、狼とか強盗とかに襲われるかもしれないから戦わなきゃいけない。でじゃあ給料がいいかっていうと別に良くない。でこの羊っていうのは食べ物としても飲み物としても、また毛皮とか服としても、本当にライフラインっていうかね、生活必需品な、そういう仕事なわけですよ。だけどみんなからは汚い仕事って、危険で危なくて、で誰もやりたがらない、必要なのにどこか見下されていて、でしかも彼らは、まあ、そういう旅をしながらの仕事だから、なかなか神殿に戻ることもできない、まあ、そうすると口さがない嫌な人たちは、あいつら汚れた人だってそう言うわけですよね。そんな存在がこの羊飼いでした。意図小さき存在、社会の中でみんな大事なのに誰も目を留めてない、どうでもいい存在、まあ、それが羊飼いでした。でも最初にイエス様に呼ばれたのは彼らだったんですよね。彼らのもとに天使がやってきて、これがあなたたちの印だって、会話桶に生まれた赤ちゃんがいるって、そう言ったんです。意図小さき場所で、意図小さきものから生まれ、意図小さきものがその場所に来た、これがイエス様です。どうして会話桶で赤ちゃんが寝かせられなきゃいけなかったんですか。どうしてそんな不衛生で汚いところでイエス様は生まれたんですか。それは意図小さきもののために生まれたからです。それは誰ですか。私たち、ここにいる皆さん一人一人だということですね。あ、皆さんが偉大な人だったらちょっと除外しますけれども、皆さんが私もその一人かもしれないと思うならば、あなたのためにイエス様が生まれた、このことをぜひ覚えたいと思います。 王宮でイエス様が生まれてたら、王族貴族しか行けない。でも馬小屋の汚いところでイエス様が生まれた。だから誰でも迎えることができる。ぜひこのクリスマスに私たちはこの方を迎えていきたいと思います。迎えるのは簡単です。ただ心開いて、どうぞイエス様私の心に住んでくださいって、そう祈るだけでいいですよね。ぜひイエス様を迎えていきたいと思います。さあ、じゃあ2つ目のポイントいきましょう。今度はまた1節2節を読んでみたいと思います。1節重複しますけれども、1節2節を読んでみます。いきます。せーの。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で意図小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。まことに主は彼らを捨て置かれる。産婦が子を産む時まで、その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らのもとに帰ってくる。はい、こう書いてあります。まず最初注目したいのは一節の最後のところで、この生まれるイエス様は出生が古く、永遠の昔に遡るって、こういうふうに言ってるんです。イエス・キリストは永遠の昔からおられる方だということを第二に今日は心に留めたいと思います。永遠の昔って変な表現だと思いませんか？永遠なのか昔なのかっていう感じがしますよね。私はなんか変な言葉だなって思います。でも聖書の最初のところから見てみて、最初のところを分かるとこの言葉がよく分かるんですね。聖書の一番初め、創世記の一章一節のところにこう書いてあります。はじめに神は天地を創造された。はじめに神は天地を創造された。宇宙も地球も私たちの知っているすべてのものを神がはじめに作ったって、そう言っています。言い方変えれば、神様がこれを作って全部始まったって、私たちの属するすべては神様が始めたんだって、このように言っているんですね。この方が始めたので私たちのこの世界が始まって動いています。その時から時間も生まれています。私たちの感覚でいうところの時間がこの世界に生まれているわけですよね。でだから神様ってその前からいるわけですよ。始めたから始まって、私たちにとって時間も与えられているわけなので、つまり始まりの前からいる。そしてこの世界が終わってもその後もいる方、これが神様、私はあるっていう名前の神様だっていうことです。だから永遠の昔からいるっていうのがあっているんですよね。永遠の方です。もうその前からいる方、昔からいる方、この方です。そしてこの私たちを全部作って、一人一人も私たちも命を与えて作った方が、その人間である私たちを愛して愛して、ずっと永遠の存在となるように、決して滅びることがないように、罪の中に滅んで天国にふさわしくないと認められることがないよう、認められることがないように、代わりに生まれてくださった、まあ、これがイエス様だということです。だからイエス様はみんなのイエス様でもあるんだっていうこと、これぜひ第二に覚えてほしいと思います。今読んだところの2節のところでもこういうふうに書いてありましたね。その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らのもとに帰ってくる、ってこう書いてあります。イスラエルの子ら、ユダヤ人の人たちのところに残りのみんなもやってくるっていうふうに言ってるんです。多くの人が、特に日本では勘違いをしてますよね。私たちのこのイエス様を信じる信仰っていうのは外国の宗教だと思っています。でも全員関係ある話を私はしているし、聖書は語っているんですよね。なんでかっていうと、私たちみんな生きているから、私たちみんな作られた人であるから、神様と関係のない人はいないということですね。だからこのイスラエルのこれだけじゃなくて、残りのみんなも、あ、思い出して、あ、私そうだったって言って、みんな集まってくるって、そう言っているんです。神様は誰に関係する人ですか？それはみんなです。ユダヤ人だけじゃない、西洋人だけじゃない、アジア人だけでもない、私を作られた、私たちを作られたみんなに関係のある神様です。この方はあなたのことを忘れてない、いつも覚えていて、あなたを愛していて、あなたのもとに人となって来られた方だ。このことが二つ目に覚えたいことですね。ぜひあなたと関係のあるこの神様を、一緒に迎えていきたいと思います。はい、じゃあ最後いきます。3節をご一緒に読んでみましょう。最後に3節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます。せーの。 彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳を持って、彼らは安らかに住まう。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだ。はい、このように書いています。その救い主、イエス様は立って群れを養う。そう言っています。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳を持って、神様としての御力を持って、権威を持って私たちを養い、導いてくれる群れを養う方だ。いわば羊飼いのような方だって、こう言っているんですね。今日子どもたちのメッセージで羊飼いの話が出てきました。私大学の授業でね、こういう話をしていくと、羊とか羊飼いがよく出てきますねって言われるんですよね。それはやっぱりこのユダヤの土地ではすごく馴染みがある動物だからですね。みんなにとってすごく生活に密着している、そういう存在だからです。だから羊飼いって言っても、さっきも言ってちょっとバカにされてるんだけど、みんなそれが何かは知ってるんですよね。羊飼いっていう存在も知ってるし、羊も知ってる、みんなにとっての原風景、それが羊と羊飼いです。そしてここではイエス様が自分のことを羊飼いに例えているってことですよね。彼は立って群れを養う、神様の力と権威を持って群れを養うって、そういうふうに言っています。実際イエス様自身もそのことを言っています。これ開かなくて結構ですが、ヨハネによる福音書の10章のところでイエス様がこういうふうに言うんですね。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる、こう言っています。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。昨日クリスマスイブ礼拝でも話しましたけれども、イエス様は生まれてきましたけれども、最初から使命を持って生まれてきました。その使命は何でしょうか。イエス様は何のためにクリスマス生まれたでしょうか。死ぬためです。これが十字架でかかるイエス様の生まれた時のその最初から持っている使命ですよね。ある意味人間って生まれたらね、死に向かって進んでいきますので、みんな同じっちゃ同じなんですけれども、イエス様はちょっと特別です。なんでかっていうと、その死はただ自分が死ぬ話じゃなくて、私たちが生きるようになるためだからです。私たちの中にどんな罪があったとしても、それで滅びる分を代わりにイエス様は十字架で受けました。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです、そう祈って、私たちのために祈って十字架にかかりました。決して滅びることがないように、命を受けるように、そのようにイエス様は生まれたんだということです。クリスマスはプレゼントが行き交いますね。でもこのクリスマスのイエス様自身が私たちへの神様からの最大のプレゼントなんだということを、ぜひもう一度覚えたいと思います。この方はとっても素敵な羊飼いです。さっきも言いましたけど、聖書の中ではよく羊飼い出てきます。有名な詩編23編を最後に少しだけ分かち合って終わりたいと思います。旧約聖書のど真ん中あたりに詩編というのがありますので、それの23編を開いてみます。めんどくさかったら開かなくても結構です。私読みますので、詩編の23編というところをちょっと見てみますね。皆さん手元の聖書だと854ページになります。旧約聖書の854ページ詩編の23編のところに、その羊飼いのイエス様ってどういう方かなということが書いてあるので、簡単に紹介して終わりたいと思います。詩編23編賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。イエス様は羊飼いです。私たちの必要を満たして、またリードしてくださる方、導いてくださる方だ。その生き方を通して、その歩みを通して、その言葉を通して私たちを導いてくださる。しかも憩いの水のほとりに伴って休ませてくださる。いいですね。私休むの大好きです。だからこれすごく大きな励ましだなと思います。イエス様はこういうふうに言ってますね。誰でも疲れたもの、重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです、こういうふうに言います。イエス様は私たちを招いて どうぞ私のところに来て、あなたは休みなさいと、そう言ってくださいます。しかも休みなさいって言ってるにもかかわらず、その後で私の首輝きを追いなさいって言います。休むのか追うのか、どっちなのかと思いますけれども、それもまた慰めなんですよね。牛は首輝きを追って畑を耕します。首輝きっていうのは二頭立てでね、こう牛がこうやって首にくっつけて、こうやってガコンガコンってこう隙を引いていくんですよね。そうやって土耕す、まあ、ですから今でいうトラクターっていうんですか、僕農業はあまり詳しくなくてあれですけども、まあ、その働きをする牛です。で必ずですね、牛は2頭以上でやります。で必ずベテランの牛が片方を担います。それ経験のない方の牛がその牛にリードをされて歩んでいくからです。同じようにイエス様は私たちと共に歩むって、そしてその重荷は私が担う、一緒にかかってんだけど彼がぐいぐいぐいぐい引っ張っていってくれるって、そう言うんですよね。この方がイエス様だよ、この方が私たちに迎えてねって、そう言っているのがクリスマスですね。さらに4節もちょっと見てみましょう。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。鞭や杖ってちょっと痛そうなイメージがあります。でもそれが力づけるっていうんですね。羊だって考えてみると分かります。羊はですね、あんまり目が良くないそうです。そしてめちゃくちゃ臆病だと言います。暗くなってくると自分の影に驚いてめーって言って逃げ出すということがあるそうです。なんか可愛いですよね、私たちみたいですねとか言ってそういうところがあります。でもそういう羊だから杖と鞭は大きな励ましになります。見えてないって、この道で合ってるのかな、ドキドキっていう時も羊飼いがそっちじゃないよってトントンピシピシってやってくれると、あ、羊飼いさんがいるって、あ、こっちで合ってるんだって、こっちなんだって、それ分かるっていうことですよね。イエス様は私たちに語りかけ、共にいてそうしてくださる、その方を覚えたいと思います。そして最後、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を、主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろう。最後まで共にあって面倒を見てくださる方、この方がイエス様だよ、このことをぜひ覚えたいと思います。さあ、私たちを休ませて、いこわせて、そして最後まで、最後のその先まで共にいてくださるイエス様、この方と一緒に今日また心の中に迎えて歩んでいきたいと思います。メリークリスマス。ではしばらく祈る時を持って終わりたいと思います。しばらく総楽を弾いてくださるので、その間皆さん目を閉じて、それぞれ自由に神様に応答して祈る時、また黙想する時にしましょう。自由に今日の御言葉を思い巡らし、またクリスマスのこと、他にもこの1年の歩みのこと、何でも思い巡らしてしばらく祈る時を持ちたいと思います。じゃあ祈りましょう。になります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。 今日あなたが人となって私たちのところに来てくださり、これからいつも共にいてくださるというその約束を与えてくださったことを心から感謝します。今私たちは心を開き、あなたを心に迎えます。どうぞあなたが私たちのうちに住んで、いつも共にで祝福し、また導いてくださるようにお願いいたします。この1年間もあなたが共に歩んでくださったことを心から感謝します。どうぞこれからの歩みもいつもあなたが共にいて、豊かに恵みと祝福を注いでください。この時を感謝します。一人一人の祈りに合わせます。尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。